選挙プランナーは負け戦さはしない。日本の心は、戦い方次第では。P、大阪維新は、最初から勝つ体制があったかどうか？大阪維新の名前で、東京で戦います。日本の心は、印象としては、気持ちのいい党です。ホームページもウェルカムです。党が候補者を応援、バックアップしている感が？ HP を持っている候補者もいれば、神奈川の清水氏は持っていない？知らない人に投票？各候補者はキャッチコピー持っている。すごくいいですね。キャッチの役目は？もし、これが会社ならいい会社なんだなという印象は持てます。C、いやー、語りますね。上から、目線は気になりますよ。日本の心は好みなんですか？ P、好感は持てます。日本人って半顔びいきじゃないですか？本当のことは言っていないじゃない？これじゃ、座談会は、あまり意味ないですよ。P、言いますか？日本の心は、憲法改正を言いました。これで、票が、中西さんとか、他に流れました。大最新の票も、他に流れたと見れます。安倍首相は、憲法改正は、一言も言わない。公明党も、今は改正の時期ではないと否定しました。ほぼデータ解析で、票の動きを予想できますから。D、まだまだ言ってない感じがする。P、そりゃ全部言えないでしょ。C、営業かけるつもりだから？選挙プランナーって、当落戦場の人に営業をかけるんでしょう？ P、営業はしませんし、負け戦さはしない。C、クライアントとしては？今回の神奈川区だったら、浅香さん、金子さんを、第一に、次に、中西さん、真山さんですか？ P、そうですね。公明の三浦さんは少し抜け出すと見るでしょうね。しかし、選挙の始まる直前でもわからないんです。浮動票の流れが大きく動くことがあるので。C、結構曖昧なんですね。P、いえいえ、より正確さを求めるために、先ほどネットと言いましたが、選挙活動が始まって、メディアへの露出度、発言の言葉のフォロー、言葉のキーワード交換旅や、いっぱい要素があって、そのあたりが、当落戦場のキーになるんです。新人には、演説を修正して、こう発言を変えてくださいとか。だから、新人立候補者の方が効果が出ます。逆に、古参政治家は自分を変えない。森、秀夫、社民、220、P。D、選挙ポスターで、20代の頃に同時こと感じました。大物政治家担当して落選しました。そこから当選するポスター作るようになったわけですが、今は、ポスターだけでは何ともならない。C、今回はどうですか？目立ったことあります？清水、太一、日本の心、220、B。D、社民党の森さん、要素が多いし、淡い緑色は？ドイツの緑の党は、別として、大阪維新はシンプルさはいいですが、淡い緑色は弱い、ダメ。グリーンを使うなら、濃く鮮やかな緑です。日本の心は、赤を意識した淡い赤。この色は焦点が？はっきりしない、弱い。浅香、由香、共産、220、P、共産の浅香さんの明るいブルー、浅葱色というは、公明党ほど鮮やかでなく書体は、遅い明朝？逆に、中西氏は、強いゴシック体で、ブルーが好感度を上げてます。C、あなたも結構言いますね。D、そうですね。確かに。しかし、今回ほど、ポスターに優劣が見て取れることも珍しい。真山さん、基調色を緑色にしていたら、結果はどうでした？ブルーでよかった。P、抑えたポスターから、浅香さんは、勝てる自信あったんじゃないの？中西、健二、無所属、220、P、金子さんも、自信あふれるポスターから、今までのままで勝てるとの思っていたのでは？危機意識が高かったのが、中西さん、力抜かなかった。戦略家がいた節が、ポスターの更新など有権者へ再度呼びかけたり。女性は、そういうこと気づくんですよ。D、怖いな。アスタリスクアスタリスクアスタリスク。C、本題ですが、ネット社会ですが、SNS、ソーシャルメディアは、選挙にどう影響を与えているんですか？P、選挙では、すでに効果測定して起用してます。数年前ですよ。 選挙期間中も分析が行われていて、現在はこの言葉の反応はどうとか、じゃあこの言葉使いなさいとか、この言葉使ってはダメとか。なるほど。それで安倍首相、自民党は憲法改正とかは一言も発言しなかったんですね。それはわかりやすい例ですが、想像以上に細かい分析はされています。ポスターの有効性より確かだよね。野党が、安倍首相が、憲法改正に何も言わない卑怯だ。国民を騙していると言ってますが。言わないのが当たり前でしょう。戦いだから。暴力や違法行為と違い正当です。ずるいと言われようが。3は保守支持ですか？いえ、中立ですが。でも、この座談会は、選挙前には、したがらなかったですね。結果わかっていたんじゃないの？多分、この人はかなり情報を持っていたと思う。今回の選挙には関わっていないですが、当落線上の動きは追跡していました。もし、浅香さんか金子さんに頼まれたとしたら勝てました？さあ？本当のところどうなんですか？すでに、それぞれの選対は依頼しているでしょうね。選挙コンサルトなのか、プランナーか知りませんが。プランナーは、解析のプロに依頼するわけですが、結果を残したところもあるでしょう。有権者の数が多くないと、データの精度がちょっとね。神奈川区はどうでしょうか？選挙プランナー入ってますか？当然、専門家には相談し対策はしているはずです。僕はポスターが好きですね。感覚的だし、人間的だし。職人肌の僕には合っているかな？今まで聞いていて、唐突ですが、選挙学講座なんかを、大学で立ち上げたらって思いましたが、どうですか？選挙学科ですか？もうあるかもしれないですね。選挙学専攻とか。面白そう。選挙で政治家目指す側と、データや大衆心理分析する側、両方を総合的に学べるという点ですか。いろいろな角度で学び、本気でデータ活用の戦略すれば、数年間は、比較的楽に勝つ選挙はできそうですね。少なくとも負ける選挙は回避できそう。舛添さん聞いていたら、私に、ディベート実技とか国際政治学は担当させてよと言うかもしれない。国際政治を行うことと講義、講座は違うんです。舛添さんが得意ならいいじゃないです。舛添さんね。そうか。人は変わりますよね。変わるんです。私がいた会社の同僚、社内では経営コンサルタントだったんですが、この前帰ったら占い師ですよ。最初何？って思いましたが、今、理由がわかりました。どういうこと？占い師が経営コンサルタントになるのは難しいが、逆はありです。易経とか、占いも経営も、一般の経営者よりも詳しいんですよ。そのアドバイスは、恐ろしくリアルで、真実味ありじゃないですか？経営コンサルができる占い師か。私もそこには気づかなかった。占い勉強しようかな？笑い。お好きに。もうお開きにしませんか？はい。はい、わかりました。アスタリスク。後期。ネット社会における SNS、ソーシャルメディアとビッグデータ、データベース解析の仕方、位置情報など、もっと詳しい話があったんですが、私には専門的すぎたので、割愛です。アスタリスク。結局、選挙は、民を幸せにするために代表者を選ぶことですが、選挙を考えることが、国や社会や民の幸せについて、きちんと考える機会となりました。同様に、個人の幸せ、自分の幸せ、人間の幸せについても、長い年月考えませんでした。私たち日本人は、自然災害の記憶と対処する感性が遺伝子レベルで備わっているらしい。なので、合理的に正しいことだけに票を投じるわけではないみたいです。私たちは、合理的な行動だけするわけではないし、今回の参議院選で落選した立候補者も、次は逆転の可能性もどこかにあると、私は思います。前の記事に戻るには、今回の参議院選の結果は、選挙前から分かっていた。 関連ページ。参議院選挙2016立候補者の姿。